皆さんおはようございます。数あるセッションの中から朝一でこの私のセッションを選んでいただきありがとうございます。本日は Web オープンソース時代到来、企業アーキテクトは何を考えるべきかというタイトルで集まっていただいてありがとうございます。今日はお話しします株式会社アークウェイの代表やってます森谷と申します。普段は普段はコンサルティングコンサルタントでやっておりまして、企業の方々に、システムのアーキテクチャを、デザインしたり、作ったり、教えたり、あるいは戦略立案に対してお手伝いしたりというお仕事をしております。で、私自身がもうコンサルティング歴が17年ぐらいこればっかりやってまして、冒頭昨日のキーノートでお話しされたトヨタ自動車様ですとか、立ち上げの時に2週間ぐらいでウェブサイト立ち上げたりとか、そういったことを踏まえて、独立しましてコンサルティングを始めております。普段は社長の方が多くなってますが、今日はたっぷりお話ししたいと思っております。で、本日はごめんなさい、ゴミが入っちゃった。ゴールとしては長期的に使える再利用可能なアーキテクチャ資産、これかなり大事でして、ただ新しいものを触るっていうんではなくて、アーキテクチャの資産としてスタッキングですね、つまり組み合わせを考えていく仕事であるってことですね。それにあたってオープンソース時代に何を我々は調査していったらいいか、あるいはどういう考え方をしていくかっていうのは今日のゴールにしたいと思ってます。その意味でちょっと字は小さいですけども、丸で囲っているのが、フォアサイト、つまり未来に対してどういうものが出てくるかで、インサイト、つまり今企業内でどういう問題が起きているかっていうのを踏まえまして、皆様でアーキテクトとして何を考えるべきかという話を少ししたいと思ってます。ちなみに自分がアーキテクトだと思う方どれぐらいいらっしゃいますか？あれ、すいません、じゃあデベロッパーみたいな方は、ちょっとデベロッパー強めで喋らせていただきます。はい。で、ちょっとサマらせていただきまして、マイクロソフトのトレンドの方を勝手ながら私の方でまとめさせていただきます。まず Azure に対しては、2008年9年ぐらいに出まして、ほぼ使えない、使えないって言ったら失礼ですけども、かなり厳しい状態で私どももコンサルテーションをしてまいりました。で、ただところがですね、今昨日のキーノートにもあったように、かなりのプラットフォーム、オープンソースですね、オープンソース踏まえました、かなりのプラットフォームをすでに吸収しております。なのでほとんど飲み込んでいくと思ってください。なのでこれからはマルチプラットフォームというよりも複数のプラットフォームに対して考えないといけないという時代になっています。マルチというのは2つぐらい3つぐらいですよね。もうかなりの数のプラットフォームにどこで自分たちのビジネスをやっていくんだというのを決めないといけないということを考慮しないといけないというのが皆さんの命題になるかと思います。今までは Windows で ASP.NET でというところよりも、企業として運用を踏まえて何を選ぶかという時代になってくると思います。なので Azure のパワーはかなり2008年9年の当時よりも拡充してますし、今まさに使う時だと思っております。もちろんそうでない機能もありますけども、またビデオでカットされそうなのでお願いします。で、あと Windows 10に対しては、これはユニバーサルと言ってますが、ちっちゃい声で言いますけども、Windows が対応しているものに対してユニバーサルってことですね。デバイスとして全部のがユニバーサルではなくて、名前はユニバーサルですけども、 Windows 10が対応しているデバイスに対してユニバーサルなものを提供すると。で、その意味でワンソース、ワンコードで全てのユニバーサル、 Windows 10が対応しているもので動作させようっていう動きが一つと、もう一つは、インポート機能に近いですね、他社の動いている製品を動かすという動向があります。この2つが皆さんが、会社帰りましたら上司の方に説明していただければ非常に分かりやすいかなと思って、これ一応サマリーにしてますんで。で、次が、 ASP.NET5 ですね。これはドットネットコードそのままで、マルチプラットフォームですね。実際には Mac と Linux で動かすという、プラスユニバーサル Windows ですね。先ほど言った。なので動かそうという動きがございます。で、これはまだちょっと早いので、まだ見てるぐらいでいいと思います。まだもうちょっと皆さんには時間があるので、今日触り方少しお見せしますけども、少し触って感覚をつかんでいただければと思います。で、次が Windows Server 2016になります。こちらで私が注目しているのは、このナノサーバー、まだこれも年末ぐらいに出るので、ちょっと横目で見るぐらいで、ナノサーバー、Docker 対応っていうところですね。Docker もデモで昨日とやってましたけども、私もすごく注目してまして、開発プラットフォームとして Docker の優位性がかなり高まってきています。でもう一つは、ウェブのアーキテクチャトレンドっていうのを一度おさらいしたいと思います。これはかなり有効なので、覚えてください。まず一つは、モジュール化がかなり進んでいます。つまり、ディペンデンシーを考慮して、コンポーネントをダウンロードしながら動かしていくというスタイルがもう一般的になっています。あるいは、先ほど Docker に示したように、オープンソースから作っている、あるいは、この後説明する、アーキテクチャ自体をモジュール化していくという話も、この後出てきます。であとオープンソースですね、これは今日のキートピックでもあるんですけども、もうすでにあるものがあるよと、オープンソース。これからはマイクロソフト自身もオープンソースに投資して製品を作り始めています。ですから皆さんもオープンソースの組み合わせでプロダクト、あるいは今からやろうとしていることを考慮するっていうことがかなり有効な手段、あるいは組み合わせの難しさがそこに出てくると思います。でもう一つが、オンプレミスとクラウドの移管、これかなりキーになると思います。皆さんが持たれているオンプレミスのアプリケーションをどのようにクラウド化していくかと、昨日トヨタ自動車さんで私が昔作ったのは ASP ですね、 ASP プラス VB のコンポーネントで作ったと思いますけども、それが今はもう Azure で動いているという話になっていると思いますが、この辺に関しても、キーワードは後でお話ししますけども、どうやって上げていくか、リフトしてシフトするときに、リフトするために自分の会社何が足んないかというところを着目してもらえばと思います。はい。で、次にエディターとツールです。この辺が VS 買わなくても作れると。VS 買わなくても作れるかもしれないと。いうところと、実際にですね、今さんが今ビジュアルで使っているところっていうのはかなり減ってます。ほとんどテキストエディターで使っている方が、ディスクのほとんどのスペースがビジュアルスタジオという方もいらっしゃると思いますけど、これぐらいします。はい。じゃ次いきます。クロスプラットフォームの話ですね。これも同じですね。もう、ノードも含めて、クロスで動かすというのはもう当たり前になってきて、結局、どれ選ぶかっていう、やっぱりそこの選び方が難しくなってきます。マルチデバイスですね。これに関しても、自分たちの戦略で決めればいいと思います。どのデバイスを対応していくんだと。当然テストは昨日言ってましたけど、テストは必要です、僕この観点で言うと。なのでテストの負荷があるので、マルチデバイスであってもですね、テストの負荷はあるので、どのデバイスでやるんだっていうのは絶対決めないといけないですね。あとがレバー&オプス含めたデベロップメントサイクルの速さですね。この辺もかなり皆さんもアジャイル、当然アジャイルになっちゃってですね、もうですね、戦表上はちゃんとウォーターフォール型になってますが、アジャイルになってますので、その辺をしっかり抑えていただければと思います。この辺がトレンドです。これに従ってないとちょっと怪しいなと思っていただければ。で、もう一つのキートピックが、マイクロサービスですね。これご存知の方どれぐらいいらっしゃいますか？これかなり難しい目です。なので、いろんな方がいろんなことをしゃべるので、今回は私の見解をしゃべります。まず、モノシリックの話ですね。これは既存のお客様のコードで、データベースの分析におそらく3ヶ月とかかかるような巨大なデータベースになっているケースがあります。その場合に、リレーションが強すぎて、アップデート、調査が非常に大変だというお客様はどれぐらいいらっしゃいますか？ちょっと恥ずかしげなく挙げていただければ。はい。 そういったお客様にこれから、まあ、今まで実はですね、2000年以降 SOA やったよっていう方どれぐらいいらっしゃいますか。はい、多分うまくいってないっていう前提でお話しします。で、SOA の時にちょっと難しかったのが割り方ですね。で、結局はウェブサービス使ったら SOA ですみたいな、えみたいな、それでいいんでしたっけという形になったんですが、このマイクロサービスのトレンドは実は踏襲してます。まあ、一つは DDD ですね、ドメインドリブンデベロップメント、ドメインをベースした開発手法と、あとは、先ほど Docker と説明したけど、もう下からインフラからの突き上げですね、両面からのマイクロ化、もう一つはデータベースも含めたユニット、モジュールっていうワンユニットで、まあ、切りましょうと。で、ここまたポイントを先に言っておきます。論理と物理を間違えないでください。必ずこれ三層とかそういうアーキテクチャ理論の時にも必ず注意しますが、三層ですって言って全部のレイヤーにサーバーを立てる方が結構多いです。もし今ご提案中の方がいたら訂正してください。パフォーマンスは確実に悪くなります、話せば話すほど。で、分散アーキテクチャの第一原則ご存知の方は分散させないことです。なのでこれにも同じことがあって、分散させないっていうのが前提としてどのラインで切るんだってところがポイントになります。一つは Dev&Ops ですね、運用管理の観点で、例えば改変が入る単位で改変が早いものと改変が遅いものを分けるですとか、でデータベースの観点で割るとか、業務上の観点で割るとか、あるいは責任範囲で割るとかっていう割り方は何通りもあります。ただ心地いい割り方は必ずあるはずです、企業によっては。それを探していただければと思っております。はい、で、これがマイクロサービスですね。いいですか。今日覚えていただきたいのは、まず業務面で割るっていうことと、機能面で考える。で、次にデータベースの割り方を考える。で、できればウェブサービスでやりたいんです。URI で切りたいんです。URI でオーダーに行ったらオーダーのデータが取れるし、 URI でカスタマーに行ったらカスタマーのデータが取れるっていうのを概念図として今出してますけども、論理と物理を間違えないでください。まずはで、一番物理的に切るときは非常に慎重にやってください。はい、じゃあ次いきます。ちょっと淡々といきますんですいませんね。ビジュアルスタジオ2015で対応しているオープンソースですね。これたくさんありますけども、ガルプグラント NPM、ナゲット、バワー、JQuery、ブートストラップ、ノックアウト JS、アンギュラー、リアクト、バックボーン、で、タイプスクリプト、コーヒースクリプト、レスサスと。お腹いっぱいですね。ソフトでもないですか。これ全部やってますって方。一人いますね。おお。まあまあ。JQuery とブートストラップぐらいやってますって方は、そうですね、この辺のトレンドがいいと思います。ただ15でかなり入ってきますので、使い方とか慣れていただければと思ってます。じゃあ早速デモの方を少し始めたいと思います。で、字がちょっと見づらい方は大丈夫ですか。本当これ以上上げると僕が何言ってるか分かんなくなるんで、よろしいですか。すみません、お願いします。まずジェネレーターを、YOMENっていうオープンソースのジェネレーターを走らせます。この YOMENの絵が遠くの方だと見えるかもしれないですけど、僕だとよく見えないですけど、YOMENのジェネレーター、Welcome to the Marvelous ASP.NET 5 ジェネレーターです。そのままですね、これ Mac でも Windows でも置きます。で、今日は Web アプリケーションを選択します。今生成されました。で、そのホルダーに移りまして、トリーコマンドが好きな方は階層を見ていただいて、このようにジェネレーションされた状態になっております。で、.NET ユーティリティっていうのがありまして、これでコンポーネントをリストアします。お、これが昨日のナゲットが調子悪くてですね、3回に1回失敗するので、ここで失敗したらめげてやめます。 これ今のノードパッケージマネージャーでコンポーネントをダウンロードしていって、次にバウアーでクライアントサイドですね、バウアー出てましたね、バウアーでクライアントサイドスクリプトをダウンロードしています。でコピーしているという状態になります。これ一回走らせていただくと、これ .NET エクステンションで走らすっていう感じになります。でこれで走ってますので、デフォルト5000番なので、これで走ったというところで、一回テンション上げるために拍手いただけるとありがとうございますこれで一応走ってますので、であとですね、もう一つメイクディアなんて皆さんあんま打たないですよね。これ便宜上ですね、次のこういうディレクトリにさせていただいて、すみません。今度はエンティティフレームワーク7のジェネレーターについて少しお話しします。ちょっと後ろ下見えにくいですか。これ遊んでる場合じゃないので、ちょっと。これプロジェクト JSON にパイプでつないでデータを入れまして、今空っぽですね。 .NET ユーティリティで、スペル間違ったら言ってくださいね。おう。でビジュアルスタジオコード無料のもので開きます。無料か有料か必ず言うようにしますんで、見えますか？もうちょっと大きい方がいいですか？これぐらいにしますか？で、こちらで先ほどインストールしたのディペンデンシーでエンティティフレームワークのコードが入ります。で、フレームワークでこれインテーセンス一応ちょっと聞くとこと聞かないとこあるんですけど、DNX の451を、使います。であとコマンドとして、これ今日今から使うコマンドを設定します。エンティティフレームワークのコマンドで、コピペで2回ほどしますんで、すみません。勘弁してください。で、エラー出てるので、これで OK なはずなので、セーブして、これで、さっきのまたですね、リストアします。で、リストアが終わりましたので、これでコマンド切れます。DNX のこのコマンドの切り方は先コマンドの時に EF で設定したので EF ですね。ちょっとこれ見えづらいんですけど、ユニコーンが出てますので、今見えました？見えた人います？ユニコーンで、その中の今リバースエンジニアリングですね、Azure SQL データベースからモデルを今抜いてきますので、ちょっと見ててください。ここもですね、高速で後でスローで見ちゃうとパスワードバレてしまうんですけど、これ分かんなかった方は後でゆっくりビデオで見てください。でこれで今 SQL Azure 上にあるデータベースからスキーマを抜いてクラスを生成しています。いいですか？ここまでついてきてくださいね。で、これを先ほどのところにコピーします。ちょっとここエクスプローラーを使います。これいらないやつを、外しまして、で、先ほどの Web アップのモデルの下に、これモデルをコピーします。初めてエンティティフレームワーク触る方は、やっぱモデル、データベースからジェネレーションの方が早いので、これぜひ覚えてください。でこれで先ほどのウェブアップの方にモデルが映ってますので、ごめんなさい、モデルをこれまたコードで、コードさっき開いた、開きましたね。でこれでモデルのところに入ってるはずですね。これ違うね、こっちがコードで、コードポチでやるとそのディレクトリが開きますので、でコマンドのまでズームアップして、モデルの下に先ほど作った、コピーされた ネームスペースの便宜上、さっき言ったホルダー名にしたんですけど、プロダクトと、ノースウィンドのコンテクスト、データベースのコンテクストが生成されます。これであの使えるようになりましたので、実はこっそりあの接続文字列、ここに入っているので、ここですね、ちょっと見えないようにしてますけど、ここに入ってますので、先ほどジェネレーターので作った接続文字列が入っています。で、DI とか使う方は、スタートアップ JS の方の、あのサービスのところに足してください。そうすると、テスティングされる方は、コンストラクターで、エンティティフレーコンテクストが、エンティティフレームワークのコンテクストがさせるようになりますので、そのそういった使い方もできます。はい。どこまでやったっけ。で、モデル作ったところですね。で、次に、コントローラーと、ビューを作ります。今度は、ジェネレーターの方で作りますので、ドットネットエクステンションの方のジェネレーターの方で作ります。これ、こう、一応パンと押すと、ジェネレーターのサジェスションが出てくるんですけど、いまいちなんです、全部。コントローラーを生成して、モデルとしては、プロダクトですね、製品のモデルを選択して、でデータコンテクストとしては、ノースウィンドウ合ってないね。ノースウィンドウ合ってる。違ったね。ちょっと待って。ちょっと冷静に。あ、ごめん。EF じゃない。ジェンだ。ごめんごめん。すいません。ですね。これであのコントローラーとビュー、クリエイト、エディット、デリート、インデックスっていうビューが作られました。これで走らせてみると、ちょっと面倒くさくなったので、ちょっと Go とかにしますね、便宜上。Go にして、もう一回開くとわからないよね。ちょっと待ってください。メニューに足しますね。この、ここに1個メニュー足します。先ほど作ったビューの。なんか、よし。これ、いいですね。シーンとして、ありがとうございます。メニュー足すので、シェアードの中のレイアウトのメニューを足していきます。これですね。ちょっと見づらいんで閉じますね、一回。で、ちょっと生成を勘弁していただいて。コントローラーはプロダクツにして、最初のアクションはインデックスですね。で、名前はなんかどうしましょう。アジュールペケペケにしますか。で、ここは、サーバーサイドいじってないの、あ、サーバーサイドいじってるけども出るかな。ちょっと待ってください。一回やらせてください。出ましたね。これでメニューが出たので、これであの先ほどページモデルっていうのが出て、今作りました。いいですか、ここまで。で、ちょっと今、減った、消えちゃいましたよね。なので少しだけ直しますね。インデックス、先ほど生成したインデックスページでレイアウトが最初に入っているので、これを、殺しちゃいます。レイアウトヌルを殺してしまいます。あとはブートストラップのテーブルでさっきボーダーにしたかったのでテーブルボーダード、ね、ブートストラップ好きの方には。でこっちはあの MVC6 の方用にタグヘルパーが追加されていますので こういったあの指定ができます。アクションのASP のコントローラー指定というのはタグベースで、まあ、このレイザー大嫌いみたいな人はこういう感じで書いてください。で、クラスで、ブートストラップのクラスを指定します。で、インフォがちょっと明るめの、暗めの青かな。で、クリエイトで、これでアンカーでやりますと、これ殺しますね。こうやるとヘッダーメニューが出てテーブルがボーダーになってボタンがブートストラップになるはずですね。そうですね。ヘッダーがついてブートストラップのボタンになって、あ、テーブルになってないですね。ちょっと待ってください。テーブルボーダーと間違ってる。ボーダー合ってますか。ね、よかった、めげずに。 ボーダー出ても別に嬉しくないんですけど、ボーダードというところですね。ちょっとじゃあここまでで、スライド戻します。で今簡単に ASP.N5 と、まあ、パッケージマネージャーも利用してバウアーナゲットというものを使って jQuery Bootstrap というデモをしました。あとエンティティフレームワーク7のジェネレーター MVC6 のタグヘルパーという説明をしました。一気にやりましたので、まあ、結局アプリケーションってこう貫通して使ってください。一個一個覚えるんじゃなくて使うところを覚えてください。はい、じゃあ次いきます。で、まあ、ちょっと今楽しい話をしたんですけども、ここからインサイトに入ります。インサイトは今エンタープライズ変えてる問題として何個か挙げていきます。一つ目はパッケージマイグレーション、パッケージがだいぶ古くなってきた、どうしよう。二つ目はモノシリックアプリケーション、先ほど言ったところですね、既存のパッケージ使ってないところで、データベースのリレーションが強すぎて、あるいは大きすぎてわからないと。これデータベース指向のドアの方でしたらこれでいいんですよ。社内にデータベースの管理者がきっちりいて一人でメンテナンスしていれば間違いなくいいです。ですけど時間かかります。なのでサービス化していく必要があります。もしいらっしゃるんでしたらいらないと思います。あとレガシーアプリケーション問題、これも VB マイグレーションとかですね、まあ、今リッチウェブ時代なので、我々のお客様でも5年前から jQuery ブートストラップベースで、ブートストラップは最初入ってなかったですね、 jQuery ベースで、VB をマイグレーションしているというお客様もいます。一社ではベトナムで、まあ、それ専用 の人員を変えていただいて生産ラインみたいに作っている会社さんもいらっしゃいます。で、あともう一つはブラウザー問題です。これ IE 問題ですね。ちょっとやらかみに書きましたけど IE の問題です。 IE をロックオンしている時の問題です。なのでこれからは先ほど言ったようにブラウザーはもう標準的なブラウザー Chrome、まあ、Chrome ベースにした方が多分いいと思うんですけど、そこから見て、まあ、Edge とかを使っていくという感じになると思います。ちょっと IE なんでっていう言い訳をしないようにしていかないといけないです。この問題があります。あとが使用書レス問題、コードオンリー問題とも呼んでますけど、調査にすごく時間かかります。かなり問題。次は世代ですね。やはり10年、15年ぐらいの間がスパンって空いてます。年代の層として。なので、上の方と下の下でデザインが全然違うので、もう設計とか思想とか全く引き継げないっていう形が問題となっています。これが大きな、私どもにやっぱりよく質問される問題の一つ、一覧だと思ってください。じゃあ、もう一つは、じゃあ、企業アーキテクト、ちょっと先ほど言ったように企業のアーキテクトはあんまりいらっしゃらなかったんですけども、じゃあ、エンタープライズアーキテクトって何をするべきなんだっていうのを端的にご説明します。で、一つはビジネスにおいて最適な技術選択の戦略を担う、これ、かなり大事です。ビジネスやる方、ある社長様、事業本部長の方から見て、どんな技術を選択して何をやっていくんだってところをサジェスションさせる、するってことですね。ここに IE だけでいいんですって言ったのが今残ってるんです。パッケージで全部行きましょうって言ったのが今残ってるんです。つまり誰かが決めてるんです。今の問題は伏線があるんです。いいですか。つまりアーキテクトが必要なんです。で次ですね。で戦略を決めないと今言った新しいテクノロジーだらけのオプションだらけになります。どうしよう決めれないということになります。でアーキテクチャを我々最適化していくときの一つのおすすめとしては簡単です。数を減らすってことです。技術のスタックですね、つまり技術の組み合わせの種類を減らしていくってことでかなり軽減されます。で発注側の方であっても理解してください。ぜひ誰がどのように作れるかっていうのを理解してください。それはいわゆるジェネレーターでパンって今作りましたけども中身が分かってからのジェネレーターです。そこちょっと間違わないようにしてほしいです。何万行出ますとボタン1個で直せますかってことですね。昨日も昨日とで1個タグ書けば動きますって言ったけどもカスタマイズできますかってことですね。それはまた別の問題です。 すぐ作れるのとちゃんと動かすのはかなり遠いです。で次が、まあ、ライフサイクル、この後説明します。ライフサイクルを考慮して、つまり終わります、全部何でも。皆さんがたくさん終わってた技術を目の当たりにしてると思います。終了してた技術を、技術は必ず終わっていくので、ライフサイクルが自分たちのビジネスになっているかどうかを確認してください。で次が将来を見据えた技術選択です。これあのまさにバージョンアップ IE 問題、これかなり将来を見据えていって、将来こうなるんだよと、5年後だから今こう決めようっていうのを前を見て言ってください。あの逆もあります。全部分析しましたと、会社の中の技術を、なら10年前の技術全部戻しましたっていう会社さんもあります。前進んでないですよね。だから過去を分析しすぎてもダメなので、今2つに分けています。フォアサイトとインサイトに分けています。これ必ずあの皆さんが分析するときも前と後ろを両方見てください。はい。で次がライフサイクルの話します。これあのアーキテクチャは必ず死にます。ただ Azure は可能性あります。バージョンアップしなくていいので、いい部分もあるので、サポートも切れない可能性もあるので面白いですよね。サポート切れでたくさん仕事を受注している方もいらっしゃるかもしれませんが、あのサポート切れ問題というのはかなり軽減されると思います、僕の感覚では。で HTML が僕コンサルし始めてから HTML 最初にしたら98年ぐらいなので、4の頃なのでもうすぐ20年経ちますけども、まだ消えてないですよね。なので、まあ、長いやつを選ぶっていうのも結構大事なんですけど、まあ、そのアーキテクチャは必ず導入から衰退まであります。ここをちゃんと企業内で抑えて、一般的な企業のアプリケーション17年ぐらい今製造業で使われてます。今作ってるやつ17年後に使うんですよっていうのを分かっていただければ、この選択をなるべく減らしたいので、サイクルを考えてくださいということです。このアプリケーションは営業系なので早くサイクル回したいと、例えばもっとキャッチなアプリケーションを作りたいので早いサイクルで回したいので新技術使って構わないと思います。ところが結構メンテが入らないアプリケーションに新しい技術を入れていくとメンテナンス非常に大変です。ちょっとこのライフサイクルに話しました。じゃあ次でちょっと基本に帰ります。ウェブのアーキテクチャ、これちょっとおさらいします。なんでかっていうと、アーキテクチャはアーキテクチャに従うんですね。いいですか。アーキテクチャっていうのはあるアーキテクチャのスタックで乗っかってますので、なのでプラットフォーム選択はかなり重要なチョイスになります。でこの場合ウェブアプリケーションのアーキテクチャを書きました。でフロントサイドとしては HTML、CSS、JavaScript で動いてるよと。で JSON と REST タイプで、サーバーサイドでは認証ログ、REST ですね、DAC、データベースですね。でこのもう一つヒントがありまして、ASP.NET の機能を使いすぎないと、サーバーサイドレンダーあまり使わないと、フロントスタックの技術ほとんど使えます。ってことは、Java でも、Node でも、PHP でも、実はフロントサイドテクノロジーは同じです。ので、最新の技術が使えるようになります。で、こちらはメーカー依存なので、ライフサイクルは2年。こちら側は毎週のところもあります。アンギュラーとか追ってる方は毎週のこと気づいてると思います。あとデータベースですね。で、これをじゃあクラウド化しようと思うと、キーワードは認証と、まず認証を Azure ベースにされると、ちょっとぐらつきますね。浮いてきますね。次にストレージを Azure に上げていくと、もうあとコードだけですね。サーバーサイドだけですね。っていう、まず浮かせるんですね。浮かせて Azure 乗せるって準備が、もし必要でしたらそういう選択をされるといいと思います。で、技術者を集めたいっていうときに、サーバーサイド技術者っていうのはやっぱ各分野に違うんですが、フロントサイドの技術者っていうのはかなり集めやすくなってます。それは世界中です。なので、無料のエディターと無料のコンパイラーが必要になってきます。つまり、ワールドワイドで作るときに、こういった技術選択が自分たちのビジネスを決めてます。いいですか。はい、次。 で、まあ、簡単に言いますと、フロントサイドをなるべく合わせていただけると。技術的に必ずトレーニングしてください。実はサーバーサイドレンダー慣れている方って HTML に書けないんです。ウェブシステムずっと作っている方がですよ、10年ぐらい。CSS もわからないし。で、僕も実は JavaScript 嫌いでした。ただ、jQuery にあったときに変わりました。ほとんどがタグをやっぱり持ってきたり書いたりする技術だったんですね。そこが jQuery によって一気にひっくり返したんですね。で、今は Angular とか、Angular MVC、クライアントサイド MVC っていうところが全部使えますし、で、React みたいなものだと Vue を専門にサーバーサイドみたいにレンダーすることもできますけど、まあ、基本はこのベースだと思ってください。で、Microsoft はもうこの実際のテンプレートのベースとしては jQuery Bootstrap みたいなのをもうすでに使っています。で、サーバーサイドでは、まあ、オーセンティケーション、ログ。ログはかなりヒントあります。これから、いろんなプラットフォームで動かすので、ログ集積しないと、なんだかわかんないです。一つは、Azure の方でサーバーとして確認することができます。ただ、アプリケーションの動作自体は自分たち確保していかないといけないので、ログの重要性、つまり、アシンクで Azure に書くようなロギングのスタイルは、この後は多分流行ると思います。という形で、まあ、フロントサイドを合わせるというところを覚えてください。はい、で、これちょっと先ほどのアーキテクチャごとに選択のポイントを少しずつ説明していきます。で、まずフロントサイドは IE からの脱却です。これは優先課題です。高いです。普通のタグ書いてくださいということになりますけども、HTML5 含めてですね、タグを修正する必要があります。で、あと、レスポンシブにしていく必要があります。これかなり、まあ、レスポンシブなものを使っていけば、デフォルトでなる部分もあります。で、完全にレスポンシブなのかっていうところは、ちょっと疑問が残るんですけども、レスポンシブなものを使ってください。で、次、データグリッド。これかなり企業のユーザーにとっては大事なファクターでして、データグリッドの良し悪しで、開発生産性まるで変わります。いわゆる伝統的な Excel みたいな画面ですね。Excel みたいな画面は Excel で作ってくださいと言いたいですよね。言いたいんですが、そういかないので困るんですね。マクロがありますとか。なるべく断ってください。本当言うと。で、このデータグリッドの選択は検証をぜひしてください。これによって生産性まるで変わります。ので、まあ、企業で言うと本当はこれがでかいですね。データグリッドのコード量ってもちろんコンポーネントでも多いので、コンポーネントメーカーの方に相談される。あるいは、自分たちでオープンソースを選択されるという形がよろしいかと思います。次、データロード。で、テンプレートバインド。このテンプレートを何使うかっていうところも、まあ、オープンソースを使うというのは非常に重要なポイントなんです。これも伝統的にマイクロソフトはテンプレートに対して、バインディングして出力するっていうのがありますけども、もちろんなくても普通のスクリプトでも書けることは十分です。ですから、ないっていう選択肢もあります。これは組み合わせてください、ぜひ。で、次にバリデーションですね。で、これもかなり大事です。企業の場合は、バリデーションのコード結構多いです。まあ、6、7千のうちかなりの量がバリデーションコードになります。6、7千行ぐらい、例えば1画面あるとして。次にメッセージですね。これエラーメッセージ含めてどのように出すかっていうエラーシステムを作っていくってことですね。この辺がフロントサイドで、フロントサイドのメッセージですよ。どう出すかっていうところですね。でもし多言語の方は多言語もこれに含まれると思ってください。じゃあ次に。次、サーバーサイドですね。まあ、サーバーサイドも、デフォルトテンプレイアウト、先ほど説明しましたけども、スタイルの最初のデフォルトテンプレートはテンプレートで出します。で次に認証ですね。これ Azure を含めて認証のもの、認証をクラウド対応にしておくと、後で対応がすごくしやすいです。で次がデータモデル、データアクセス。このコード量も結構長いです。まだ SQL 生埋めって方、どれぐらいいらっしゃいますか ?SQL 生埋めで書いてるって方。はい。で、エンティティフレームワークをぜひ活用いただきたいのと、チューニングのときには SQL 文をちゃんと見てくださいってことになりますけども、そういったデータアクセスは、実はコーディング、実は長くなりますので、さっき言ったモノシリックのアプリケーションを思い出してあげると、何リレーションでデータ取れるんだと。いう会社は結構あります。8リレーションぐらいは平気でありますので、 そのメンテナンスのコードサイズが大きすぎると見れないので、いかにちっちゃく書くかっていうのは、エンティティフレームはかなりちっちゃく書けますが、それでもコンプレックスなものはメンテナンスしづらいです。まあ、なるべく本当はテーブル設計を見直していただきたいんですが、そうならない場合はストアードプロシリアを使ったりとか、メンテしやすいものをぜひ選択してください。あと例外ハンドル、ログ出力です。この辺もあのサーバーサイドでどこに出すかっていうのは、まあ、ASP.NET5 では Web API とほぼ一緒になりましたけど、今現代会ではちょっと別々で管理するってことも必要なので、ちょっとその辺の面倒くささっていうのをちょっと考慮する必要があります。でログも、ログはセットです。例外とログっていうのは、まあ、N ログとか何のログでアシンク対応しているものをぜひその時に考慮してください。で次は Excel 出力グラフライブラリですね。これもあのこれも先ほど Excel の続きですよ。データ出したら次 Excel 出すんですよ、ね、それをサーバーサイドで何使うのか、コンポーネント何するのかっていうのは非常に大事なファクターです。あとグラフですね。グラフを対応している企業様ですと、グラフライブラリをオープンソース使うのか、コンポーネントメーカーの買った方がサポート受けて楽なのかっていうのをチョイスしてください。まあ、我々もいろんなチョイスをさせていただいているので、両方あります。あとデータベースです。これ、クラウドに持っていけるかっていう観点が一つあります。あるいはバックアップ含めてです。これぐらい考えていると、次、行きやすいなというところを今、ポイントとしてお話ししました。ちょっともう少し、じゃあ次のスライドに行ったらデモになるので、デモ行きましょうか。じゃあ、今のサーバーサイドレンダーの話しましたけども、次に、今度はさっき陽面のサブジェネレーターというのがあるんですね。そのさらに先に Web API コントローラーという、まあ、コントローラー出すだけですけど、でプロダクトの API を今作ります。あ、L 足んないね、危ない。よし、大丈夫ですか。コントローラー合ってます。はい、ようとで今作られましたので、コードで舐めておきます。コントローラーの下にありますので、できてるといいなと。モデルコントローラーで Web、でネームスペースがデフォルト気が利いてなくて直さなきゃいけなくて、便宜上あのパスで指定してコントローラー下に置きたかったので、これで一回ちょっと動かしてもいいですか。すいません、これちょっとずつ動かしてくださいね。作っていくときはいきなり全部書き切ってから動かすんじゃなくて、あれちょっと焦らない、焦らないですか。これ走らせてないんですよ、皆さん。これ拍手いらないです。これはいらないです。これはいらないです。で、この後に先ほどのデータベースのアクセスを追加していきます。先ほど言ったようにコントローラーはコンストラクターでこのデータコントロールコンテクストを差し込むこともできますので、その場合にはスタートアップ JS の方で。DI 刺しとかないとエラーになりますけども、そうするとテストが非常にしやすいので、ノースウィンドウを刺しました。で、ネームスペースを、データエンティティが必要ですので、ちょっとここでコピーさせてください。すみません。で、次に、ゲットで、お、インテーセス出ますね。あんま嬉しくないですけどね。プロダクツを選択して、これで、これ大丈夫でしょうかね。これで出れば API が1個できますよと。リフレッシュします。これまあ、Azure から、あ、また走らせてない。ね。これよく忘れがちですね。Go をさっき作ったんですよ、僕、そういえば。思い出してます。皆さん、覚えてます？これ伏線ですよ。はい。でもう一回いきます。で、これ、SQL Azure から、Azure SQL Database から持ってきて REST で出してます。で、これを使って今度はクライアントサイドで、データ取ってきます。おお、こんなに書いていいんですか？書きますよ。 で、じゃちょっとアバウトっていうところにいいでしょう。アバウトってところがいいでしょう。セクションを足して、スクリプツを、ちょっとスペルミスは慎重にやってくださいね、ここ。JQuery 得意な方いますか？ちょっと見えないですけど、すみませんね、夢中で打ってるんで。弊社のトレーニング受けてる方は、多分バッチリ書けると思いますけど。で、AJAX でここで拾ってます。拾ってきます。AJAX で URI を、先ほどの REST を作った REST のところに指定します。で、段で拾うような感じになりますので、段では、ファンクション、あれ、ファン、あれ、レディのファンクション受けてるね。ありがとうございます。ちょっとなんか、もう一回書いていいですか？すいません。もう気持ち悪いです。はい。合ってる？青くなんなくない？あ、俺思い出しました。すいません。皆さん、ここのスクリプトを書かないとダメです。思い出してどうするんですかね。はい。すいません。これ、あんまり好きじゃないんで、ここに埋めるのが。で、ここでレディで入りますね。ごめんなさい。これで入りますね。はい。で、ここから AJAX できます。すいません。ダラー、ダラー .AJAX。これ AJAX っぽいでしょ？ここ好きなんですよね。AJAX 使ってるなっていう感じが。API の Product API だったと思います。で、ドットでダーンで開きます。で、データを取って、で、それを、ダーンでもらうので、ここからダラ1で抜きます。データで。ちょっと飽きた方はすいませんね。キーインデックスで抜きます。いいですか？で、これでダラーで、each で1個ずつの行を抜いてる感じだと思ってください。で、これで、ちょっと今 div タグ足しますけど、div タグにアペンドしていきます。で、クラスとして、ブートストラップの、リストグループっていうのがありますので、リストグループを足します。この div タグに、今 jQuery から足していきますね。ダブルリストですね。ここにアペンドしていきます。で、アンカーで足して、まあ、HDF 好きな方は HDF 書いて、シングルコードでちょっと入れておいてもらえば。で、クラスとしてはちょっと長いですけども、さっきのリストグループのアイテムになります。アイテム足していただいて、ちょっと待ってください。これは、アペンドしてるから、ちょっと待ってください。ここにあのデータが、さっきインデックスで取れても、インデックスじゃないな、アイテムにしますか。分かりづらいです。キーとインデックス一緒じゃないですかね。アイテムにして、アイテムドットの、プラスですね。文字列足してます。ここ、SQL 文字列と全く一緒ですね。アイテムドットの。で、これ結構喋りながら打つって大変なんですよ。で、これでいいかな。これでアペンドして、さっきの REST の JSON から抜いてる状態になるので、セーブしましたっけ、僕。セーブした。はい。で、先ほどメニューでアバウトに足しましたので、メニューのアバウトから、おっと、これインスペクターはコントロールシフト I ですね。シンタックスエラーですね。トークンドット。AJAX、なんか間違えましたね、僕。ファンクションパラフェになってるね。確かに、ごめん。ありがとうございます。AJAX の、ここね。はい。 これね、このカッコどこなの？怪しくない？ここのカッコ難しくない？どこにいるか。ここ？だから、この前、ここ？本当？よし。これちょっとめげますね、ここで一回失敗したら。めげますね。あ、違ってたよ、これじゃないね。おっと？ここじゃなかった？どこ？一個右？ここ？ここ？こんな感じ？本当？え、ちょっとこれ怪しくない？ちょっと行ってみる、一回。あ、ちょっとめげたね。一回めげますね。一回話戻ります。すいません。これでエイジアクセントの、ちょっと弊社奥田にコーディング変わりますんで。で、ちょっとスライドの方に移らせていただいて、1番。で、デモの次。はい、すいません。で、奥田がついでにですね、Azure の認証も足しますんで、ここから。大丈夫。はい、デモの次に行ってくれる。じゃあ話進めます。すいません。で、じゃあさまります。で、企業における OSS、オープンソースの選択のポイントですね。まず、基本構造に従ったものを選択するですね。で、手元って書いてるのが、ブラウザーから見たらタグは手元です。手元は JavaScript です。手元からハンドルするものは手元に置いてください。よろしいですか。あと、隠蔽型のものです。なんかよくわかんないけど動いてるみたいな。サーバーサイドで。これはカスタムがすごく大変です。過去に多分、よくデモでデータテーブルのポンってやって、どうみたいな感じがありましたけど、ああいうのが一番厄介です。直していくときに。なので、実際に組み上げたときに、やっぱりどっちがいいかっていうと、隠蔽型じゃない方、あるいは横断型って言ってるのは、レイヤーをまたがったようなソリューションのは、なんとかライトとか、ああいうのがなかなか難しいです。やっぱ作っていくときに。またちょっとまずいです。すみません。ごめんなさい。で、次が習得レベルです。これかなり大事です。皆さん、多分リサーチされているので、最先端のことを調べている方もいらっしゃると思いますが、振り返ると、後ろの席、横の席を、習得できるのかと、こいつらに。こいつ、失礼しました。この方々に。で、ダメなら教育作ってください。社内勉強会。あと、素晴らしい MVP の方もたくさんいらっしゃるので、その筋肉とかっていうところをぜひ活用されてください。もちろんエヴァンジェリストの方も。で、新しすぎるものを採用しない。これ企業におけてですよ。あまり早いサイクルのものは、やっぱスタレット、キャッチアップが大変なんです。なんで、ちょっと捨ててください、これ。ただキャッチアップしてください。ただ捨ててください。頭の中通過するだけで、かなり勉強になります。で、メンテナンスライフサイクル。先ほど説明しましたが、オープンソースは随時、あるいは3ウィークぐらい、あるいはマイクロソフトの中でもやっぱり四半期ごとぐらい上がります。で、メーカーのフレームワークは2年周期ぐらいですかね。2、3年で回ります。この周期のずれが大変です。どっちから考えるかいいかっていうと、企業の方用にしゃべります。2年の方を揃えてください。2年を1回スキップできたら4年いけます。2回スキップしたら6年いけます。いいですか。で、6年サイクルで決めたら、今度はオープンソースは緩やかなものを選ばれる。今だと jQuery とか Bootstrap をマイクロソフト自体から入れてますので、そういったマイクロソフトが使っているものをちょっと使っていくってことも一つヒントになると思います。じゃあスライド次に。で、ここからですね、じゃあ調整しようと。今日せっかく来たし、僕の最後までできなかったコードも見たし、書いてみようと。書いてもらうために今スクラッチかわざわざ書いたんですけど、まず評価する標準パターンですね。先言った Excel みたいなやつ、Excel 出力までが1セットだったら、その1セットを1個持つと。で、それに対してアークテクチャ図を書いて、そこにはめるオープンソース含めたアークテクチャ図を書くと。で、スパイクしてください。動かしてみて、コンプレックスなとこ必ず出ます、しわ寄せみたいなのが。それはちっちゃいことでは出ないんです。 大きなコード書いたときに出ますので、ある程度のボリュームの標準パターンを実装されて動作確認してください。スピードも分かりますし、開発生産性も分かると思います。で、何の技術が必要かも分かってきます。で、変更してみましょう。変更って言ってるのは、まあ、昔ですと7レイヤーあるような Java のアーキテクチャもありましたけども、昨今は Java の方も CDI とかでコンテナをライトにして使っていくもの、マイクロソフトはもともとそういうの使ってませんから、無理やりレイヤーを作ってるんです、デザイナーの方で。なので変更してみるとどれぐらいかかるか分かるので、一番長い方は1ヶ月ぐらいかかったケースもあります。1行直すのに。1個項目足すのに。ですから、簡単に直せないといけないです。そこは評価ポイントです。で、実用面、運用面、今同じ評価です。評価目標を決めて評価をします。で、実際に小規模の社内のプロジェクト、よくありがちですよね。社内のプロジェクト管理とか。っていうのに適用して、評価するというサイクルで、実際に資産化するか、最初の目標を覚えてますか、皆さん。資産化するためにやってます。試すためにやってるわけじゃないです。これから何年使うんだっていうところに対して評価していきます。だから皆さんが勉強した成果が、会社のこれから、に役立つってことですね。それもし踏み外した場合に何年か損します。でも構わないと思います。評価してください。それは自分の判断です。それがアーキテクト、つまり未来を決める人の仕事だと思ってます。動いたの？
動きます。
動いたみたい。次、Azure の認証、OpenID の方に行ってます。で、すいませんね、並行してました。ポイントをまとめます。で、組み合わせがものすごく難しいです。Azure 全部機能してる人いますか？オープンソース全部してる人いますか？いないんです、この世の中に。この世の中ですよ。いないんですよ。ってことはどうすればいいんですか？試すしかないんですよ。組み合わせて経験値を貯めていくことが、これからすごく大事になります。オープンソース時代に。で、先ほど長期で見た場合、会社で使う場合には長期で見た場合何を長期化できるんだろうっていうところをまず軸を作ってください。それをベースに考えてください。このノーアイディアで、でも見たまま、あ、新しいやろうっていうんじゃなくて、自分たちの会社で何を資産化軸で考えていくかっていうのを考えてください。で、3番目はアーキテクトチームの設立ですね。これ一人でもいいので、私がアーキテクトです、手を挙げてください。私が未来考えますと手を挙げてください。これちょっとだけひねくれ者がいいです。みんなと違うことを考える人の方がちょっと向いてます。僕の経験上。で、これダメな場合は弊社に依頼していただければ。この組み合わせから資産化、アークトチームの代替、まで一応お答えできると思います。で、最後ちょっとまとめます。で、最初にフォアサイト、これからマイクロソフトがやろうとしていることは何ですかってポイントをまとめました。で、アーキテクチャートレンド、何が起きますかっていうポイントを説明しました。で、オープンソース、どういうものが出てきますかってお話をしました。それからインサイトでは企業内、あるいは皆様でどういう問題が起きているかっていう説明しました。で、アーキテクトっていうのはどういうことをするか、まあ、未来を決めていくと、まさに仕事ですよって話もしました。で、次にウェブ構造、ウェブの基本構造を理解してください。それに従ったアーキテクチャを作ってくださいという話をしました。で、次にオープンソースの選択のポイント、ちょっとさまざまありましたけれども、各レイヤー、あるいは全体として考慮するポイントを説明したつもりです。で、次にチャレンジの仕方をご説明しました。どうやってチャレンジしていくか。あと1分ありますので、最後まとめさせていただきます。もし動いたら、こちらをお渡しします。ご清聴ありがとうございました。で、これから、アーキテクトの時代がようやく来ます。よろしいですか。皆さん、ぜひなってほしいと思って、このセッションを1時間しゃべったつもりです。で、オープンソースの世界、つまりこれから組み合わせがものすごく難しい世界を、世界の資産と捉えてください。世界中にある資産を使えるんだって思ってください。で、企業資産としてどういうふうに使っていくかっていうことを考慮していただいて、ぜひ活用してください。で、マイクロサービスがあるように、モジュール化したもの、あるいはマイクロなものをオープン のリソースを使って作っていくという世界、あるいは皆さんがこの組み合わせを考えていくって扉を開ける人になってほしいなと、今日をきっかけにぜひ今まで僕はこうだからっていうのではなくてチャレンジしていただくきっかけになっていただければと思っております。で、動いたかな、
ちょっと待ってください。もうあと
で、弊社アークウェイというアークテクチャを専門にしている会社をやっておりまして、ちょっと次のスライドで進めないといけないんですけども、アンケートにご協力くださいとこれ評価によって来年また呼ばれなくなってしまうのでぜひご興味があった方は来年また違うカットで私にお話しさせていただければと思っております。去年も実はアーキテクトトラックじゃなかったんですけども、アンケートからアーキテクトトラックで喋ってくださいという意見が何人かいただいてまして、今日お招きいただいた次第でございます。で、この後アスクザスピーカーがございますので、そちらの方にもお寄りください。じゃあどう、ちょっと切り替える、切り替えていいよ、切り替えて、切り替えちゃうよ、無理やり、はい、でも頑張って打ってるんですけど今お、じゃあ動かしてみますか、ドットね、 DN ダメですね。皆さんご清聴ありがとうございましたまた来年よろしくお願いします。